と
岡崎瑞希と
藤本のりこの
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
はい、ということで、
はい、
とうとう90回目を迎えました。
はい、
目前に3桁を。
いや、でも来年じゃない？
あ、そっか。
あ、まあ、まだ
まあ、
まだ、
でも
今年はな、このまんま2桁台、
2桁でやべえ、計算すらできない
、まあまあ、いよいよカウントダウンに入ってきましたけれども、
はい、別にでも100回目指してたわけでは
ない、あ、じゃないよ、
目指してたっていうものじゃないもんね、
目指してたものではない、
でも
何も目指してない。決まった時に1ヶ月に1回だと相当先だよねなんて言ってたのを覚えてる。
確かに言ってたの、
1回記念とか私何年後の話をみたいな
言ってた、ね、100回記念ってさすがになんかなんかなんか
ダメだ、言っちゃう、言っちゃダメだよ。
だってさ
今のカットカット
カット
カット、カット、
あ、じゃあちょっと編集点作ってください。
はい、というわけで90回目でございます。
はい、90回目です。そこまで戻るの？
いつも仕切んない人が
突然よ、
突然言う。なんかね、先月、はい、なんかちょっとメール少ないねなんて言ってたら、はい、ドカッと来たね。君たち左右されるね、もしかして。いろいろ左右されるね。
みんな優しいですよ。そう、ごめんねみたいな
感じ。ああ、なるほどね。
すごい。よく打てば響くです。
読めたかどうかは定かじゃないよ。少ないって言いながら。
でも私たちは読んでるから最終的に。
だから最終的に、
ね、読んでるつもりだよ。
ね、あの、これどこで言ってたっけ。
これ読んだよね。
知ってるよ。ああ、そうね、そうね。
あれ言ったじゃんみたいな気持ち。
ね。なんかね、今日もテーマと
カ
レーだといっぱい来てるから、
はい、
たくさんね、たくさんね、たくさん読むの、たくさん紹介できたらいいな、
そうい
う気持ちがあるっていうことは伝えておかないと、
気持ちからスタートしますよ、
ね、
気持ちはあるよ、はい、スタートするよ、
あ、なるほど、
空をかけて行こう、奇跡を通せ今、ベストユニバース、大切な夢をつかも
う。はい、ということで、
はい、
はい、いやー、90回目ですが、
はい、
皆さんからたくさん来ていると言いながら、
うん、
いつも同じぐらいしか読んでくれねえじゃねえかと。
あ、どうします？なんか今日読めるかどうか分かんないけど、提案してくれた人いたじゃないですか。
あ、なんか目標
数決めたらどうですか。あったあった、
どうする、先にちょっと立ててみる、
何枚読むって、
何枚読むって、
ああ
、
そう、
3枚とかって言っとけば楽じゃない。
気持ちは楽だね。
やったし、4枚も読めたぜってなるでしょ。
なる。待って。普通、どれぐらい読むもんなの？
1 時間番組でしょ。
そうだよね。
めっちゃ読むでしょ。
え、そうなの？
普通はね。
うん。
あ、そうなの？いや、違う。普通、あの、え、
待って。30分だとしたら、
うん。
何枚なの？
30 分だとしたら、
うん、普通。
どれぐらいだろう。その、まあ、そのラジオによる。ちゃんと、あの、構成さんがちゃんと、
うん、
もう、仕切ってくれてる。
あ、こう、シャッ
と。もう次、次、
シャッ
と。シャッ
と。これ読めちゃう
から、うん、だったらだいぶ読めると思う。
だいぶってどれぐらいよ。だいぶ。
ちょっと待って、このトークで、すごい無駄にしている。
あ、無駄になっちゃった、また。
これ、あの、打ち合わせでやれってやつ。そうだね。うん。だから、できるだけ、たくさんの皆様の思いに応えながら、うん、でも、脱線するかもしれないことだけは最初から言っておくということで。
じゃあ、いい？数、決めなくて。
決めなくて。
いいんじゃないかな。
結果なんつ言ったねぐらいでいいんじゃない
かな。だって、そのラジオによるんでしょ？
そうだね。
そうだよ、そのラジオによるよ。じゃあ、このラジオによるよ。
このラジオ。
このラジオは発注なんだよ。
あ、なんかね、平均
発
ね。平均それぐらいって。
平均発通ぐらいらしいよ。あ、そっか。
うん。
発通
だから、発
注。え、何発通多いなみたいな。
あ、何どっちそれ。
30分で44でしょ？44ね。
30分で44分。
それ。具体的に。
読まい読まい。
いやいやいやいや。頑張りましょう。
読めるだけ。
読めるだけ。はい。ということでね、今回のテーマは、上京して驚いたこと。まあ、
初めて東京に来て驚いたこと。
まあ、どっかに行った時に、
自分のところと違うところでね、驚いたことがあれば送ってくださいということで、結構来てるんで。はい。じゃあ、早速、紹介をお願いします。
はい。じゃあね、いきますね。はい。こちらはですね、日月りおさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なるラジの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今月のテーマ、上京して驚いたことですが、最近驚、あ、最近じゃねえや。最初に驚いたのは、お店が縦長なところです。主に秋葉原をイメージして書いてます。狭いスペースを有効活用するためですが、7階、8階まであるとか、地元では考えられません。せいぜい大きな病院の病棟くらいです。普段は階段を上り下りすることがないので、東京に出かけるとお店に限らず移動でも駅の地下に降りたり上ったりと使わない筋肉を使うので疲労が大きいです。次に驚いたのは、初のライブ遠征の時、とある人気声優さんのライブの入場チェックが、映画の敵に捕まった主人公が武器を隠していないか隅々までボディチェックされるみたいに、全身を上から下まで念入りに調べられたことです。
すごいね。
うわー、都会ってなんかすげーってその時は思いましたが、そこまで厳重にチェックされたのは後にも先にもその時だけでした。
なんかあったのか ね、
あと一番驚いたのは、何をするにも長い行列があること。
あ
なんだ今の
音。エンジン音か。エンジン、納得の声よ、納得の声。
初めてコミケの長い行列を体験した時の衝撃は今でも忘れられない。
あれは異例ですよ。
最近だとライブやイベント入場、イベントの物販にも、長蛇の列が当たり前、前日からの徹夜が一種のステータスになったりしていますが、都会の人たちって体力、忍耐力高いですね。皆さんは並ぶのは大丈夫な方ですか？私は無理ですといただきました。
そうだ、なんかさ、やっぱさ、東京出てきて歩くことが増えたなと思った。
あ、本当？やっぱ確かにね。
地元にいるときは、ちょっと行くだけでも、車か自転車だったから。
あ、まあ、自転車はね。
歩くことがまずなくて。だから地元にいるよりも、動いてる感じがした。
あ、でもうち、学校遠かったから。
学校に限らず、
歩いてたなと思って。
学校は歩いていくよ、確かにね。だけど。
まあ、バイクとか車はよっぽどのことがない限り、学校はね、
学校は
許可しないもんね。
そうね、そう。そうね、もうだけど、ね、なんか普通に生活する上で、もう歩かなかったなと思って。ちょっとどこ行くにしても、もうすぐチャリンコ。すぐお父さん、車出してよ、みたいな。
だったかな。電車に乗らなかったから、地元にいた時。
電車がないってこと？
そうね。そんな近場と近場をつなぐ電車はあるんだけど、だったらバスみたいな感じだったから、私はこっちに来て一番最初に驚いたのは、電車に乗ってる人が、つり革とか手すりをつかまなくても、あの揺れに耐えられてるっていうことに、一番驚いて。
そこなの？あ、そう。
すげえ安定感と思って。
みんなバランス感覚が素晴らしい
と思った。そうそうそう。っていうのはすごい驚いた。
ああ、ね、言われてみれば、そうか。
そう、なんか、案内してくれて先輩が、会社の先輩が案内してくれて、いろんなところを連れてってくれたんだけど、その時に、もううちらはもう手すりにすごい捕まってんのに、会社の先輩は全然普通にフラーっ立って、この揺れをと思って、東海ってすげえって思った。
確かに、足りなくない？釣り革と棒。
どう？
いや、持つとこ持つとこ。
私、常々釣り革派だからさ。
どういうことどういうこと、
絶対釣り革捕まってんじゃん。
あ、捕まってる。私は、こっちゃんに捕まってる。
そう。
あ、なるほど。
みんなフラフラすんなら捕まればいいのにな。高いかって
。そうよ、ね、先輩手伸ばすよ。
ね、確かに、もうちょっと低い釣り革多くてもいいんじゃないかなと思う。
そうなの、そう。だからね、なんだっけ、都営線。
都営線。
都営線。
地下鉄のことじゃなくて、
地下鉄とか、都がやってるやつ、東京都がやってるやつ、
都電って言われる、
都電か、ってやつは釣り革の長いやつがあんの。
ああ、たまにね、
たまに すんごい釣り感が長いやつなん
だ。それってもしかしてご要望にお答えして的な？
わかんないけど、あったんですよ。
へぇー。
ちょっと普通のこう並んでる、通常の釣り革の。
ああ、でもなんか今、映像出てきたぞ。
それがね、困るの。立ち上がるときに頭が
ぶつかる。頭が
ね。ちょっと
低いやつ。いつもより低いからさ、いつもの釣り革なら捕まらない、
当たらない。
ぶつからないのに、あいつぶつかるんだよね。
ぶつかるね、確かに。
私はね。
そうね、なんか、やっぱりその背の高さとか、捕まりやすさとかを配慮している電車と、一律っていうやつと、うんうん、それが都電
そう覚えてる限り都電でしか見たことないような気がするの。なるほど。あんなのかな、わかんないけ
ど。そう。まあ都が経営しているものだから、こう私の背の高さに合わせてくださいっていう当初が増えたら、うん、ちょっとそうしますかとかあったのかもしれないね。
やってんのかな。いやこれ超便利と思って覚えてたの。
へー、
ちょうどいい高さなの、あの低さ。
いや、まあ確かにそうよね、うんうん、あんまり気にしたことなかった。そういえば
あれ素晴らしいよ。あれもっとやるべき、
もっとやるべき
みんなにやってほしい。
あれじゃない、みんなさ、うん、釣り革に引っ掛ける釣り革とか持ち歩けばいいんじゃない
あーなんかあるね。
あれさ、
それさ、
カションってやってこうやってやればいいんじゃない
それなんか
結構危ねんじゃないこれ。
いや結構危ないと思うよ逆に。
あ、すぐに降りれないけどね
なに、安全性がさ、危ない危ない。
そうだね、それで怪我したら誰責任取んだ
ろう。そう。もう外国だったら訴えられちゃうよ、これ作ったところ。そうだ
ね、
多い
な。なるほどね。
そう。
危ない。
いい案だと思ったんだけど。
まあ行列はね、でもさっき言っている行列に関しては、うん、ほぼほぼ東京人じゃないと思う。
あ、なるほど。確かに
みんな一緒だ。同じ地方から来た人が並んでるような気がする。
確かに。だって近くでいつでも行けるとこだったら、並んでない時に行こうって思うもんね。
だよね。
まあ、そういう時しかね、買えないもの。それこそ物販、そうじゃない？
あ、そうね、物販。
イベントごとがあって、その時のグッズを売りますよとかだったら、ね、並ばないと。欲しかったら並ばないとってなっちゃうからね。
確かに。
思う。あとはなんか特別なね、ゲームが出ますとか、パンケーキ屋さんがオープンしましたとか、そういうのは近所の人がちょっとだだって並んでる可能性はあるかもしれないけど、
土日の列マジ半端ないよねあれそんなことない？
どこのこと？
そう、いやなんかどこも土日ってどこも並ぶところは並んでんじゃん。
まあ、
あれやばくない？
なんかさ、ついこの間までね、すごい並んでたお店がね、通ったら、あれ並んでないってなるとちょっと寂しくなるよね。
そうなの、大丈夫かなって心配になっちゃう。
あんなに列あったのに、あんなに並んでたのに、みたいな。
そっかそっか。テレビの情報って、この頃あんまり信じてないんだけど、要は、テレビでオープンしました、見てください、この列みたいにやっているのって、もうなんか、その時の流れと状況だけでわーっと来てるけど、2、3日後に行くと、だから、あれ
でもまあ、テレビで紹介されたら、またちょっともう一回盛り上がるんじゃないですか。ああ、
それでなのかな。結構信用してないっていう。まあ、オープン当初はそうかもしれないけど、本当に人気があってとか、ここが大好きでっていう人なのかな、本当にって思うと、ちょっと、
最近その列並んでるのに並んだら、そのレジがめちゃめちゃ遅くて、それかって思ったことはあったけど、
でもそれでもみんな我慢して並んでるってことはそれなりなのかなっていうね。
価値がある行列なの
か。でも美味しかった。
まあ美味しかったから価値があるんだね。
そうなんだ。
ただレジは遅い。
あ、間違えないように一生懸命やってた。
なんかもうなんだろう、窓口増やせばいいのになとか、レジをもう一個増やせばいいのになとか、人がもうちょっと入れるぐらいのスペースにすればいいのになとか、
改善点はあるよって思ったけど。
けどね。でもまあ、並んでる方が箔がつくなら。
まあそうね、外から見て、あそこいつも並んでるわよねっていうのは何なのかしらねって。
ね、良かったり悪かったりじゃないですか。並んでるからきっと美味しそうだって並ぶのと、並んでるから美味しそうだけどやめとこうかっていうのとあるからね。
私そっちの方だからね、どうしても並んでるともう、あ、いいや、違うところでいいやって思っちゃうからね。
なんか平日をメインに街を歩くようになると、 なんか並ぶのができなくなった。
あと土日に外に出たくなくなった。
そう、土日もほんと無理。東京の土日は一体何なの？
あと、あの、ラッシュ乗らなくなったらラッシュ辛い。
あー無理ー、ラッシュ無理、ほんと無理ー。
どうしよう、なんだかなんか。なんだろうな。ちょっと。論点がずれてったな。
離れてきたからテーマ読もうか。
次次かね、そうだね。あの、お仕事頑張ってる皆さん頑張ってください。ラッシュでも仕事に行かなきゃいけない人頑張ってください。
すごいよね。
すごいよ。本当にね。はい、ラビウサさんですね。ありがとうございます。ナルラジのお姉様、ま、肉姫ナルラジは、
ナルラジは、
山がないと生きていけない長野県のど田舎に生息しています、ラビウサです。
まあ。
今回のテーマについてですが、はい、初めて東京を来て驚いたことがありすぎです。
あら。
はい、私が初めての東京は小学校の修学旅行の時、みんな大体そうだよね、きっと地方の方はね。頭に雷が落とされたぐらいの衝撃を受けたことは、うん、標準語だと思っていた言葉が方言だったことです。
あるね。
はあ、なるほどね、うん、大人なり、東京へ行く機会が多くなっても驚きの連続、
うん、
5分から10分間隔に来る電車。
あー、わかる、すごいよね。山手線なんて3分おきぐらいでしょ。
そうね、そうね、うん、電車の車両の長さ、
うん、あー長い。
そう、電車の本数、車両が多いのに満員電車。なんかさっきとかぶってきてるぞ、話が。
ね、みんな思うんだよ。
電車すごい、やっぱり。
前に走っている電車が見える。
あー、
すごいな、これ1分間隔的にはやっぱ山手線なのかな。
山手線かな。
ね、歩けるぐらい近い駅と駅の間隔。
そうね、そうそう。ほんとそうよ。
歩行者が車に強い。
車に
譲らない、譲らない、
そういうことか。
譲らない。地下に電車が走っている。
確かに、ね。
ビューサさん素敵。なんかね、階段の多さ。
ああ、多い、本当
に。自然がない。ビル風の通話すごさ。
あ、強いよね。
平日なのに街にいる人の多さ。
そう、もう祭りかと思った。
ビルの高さ。これはなんかね、さっきも言ってるけど。
藤本ちゃんが全部にうなずいて
る。だって本当
びっくりしたわ。
ほんとそうって思う。私が一番最初に感じたのと一緒よ。
本当ね、思いつくだけ書いてみました、
うん、
都会の方は当たり前のことですが、田舎者の私にとって驚きの連続ですっていうことで、
あ、
やっぱ車と電車ね、
確かに車思った。え、この感覚2車線なの？
それなり北海道だから、
そう、本当思うの。
でも確かにそうでしょ、ここすれ違える車みたいな。駐車場も違うくない？駐車場の車、なんか車間っていうの
が、あの、入れる車ね。
全然違う。
ね、全然違うよね。
そうだよ、隣にぶつかっちゃうよ、ね。
ぶつか、よく入れる。
扉開けたらぶつかっちゃう。
そうなの、降りれないでしょ。
軽自動車限定会みたいな。
そうそうそうそうそう、千枚の。
それは思った。あ、なんか一車線のところも、あ、一方通行、一方通行のところも、あの、人が歩くってことを考えない一方通行だから、
そう
ね、車来たら人は避けなきゃいけないじゃない？
もう電信柱の横一個ピタッとつくしかないよね。
出なきゃ引かれますよみたいな感じじゃん。
じゃあなんで歩道ないんだよみたいなさ。
そう。
でもそういう意味で、あの、人が強くなってんのよ。なんで私がどかなきゃいけないのっていう、
ね。こんな狭いとこ通るなよみたいな。
ちょっと脇にそれるまでは待ちなさいよっていう感じでゆっくり歩いていくみたいなね。
そう、確かにそれもあるし。ほんと電車の本数多い。
いやでも確かにね。
で、あんな、なんで12両とかあるのに満員の意味わかんないよね。ほんと毎日がお祭りだよ。どこから出てきたんだろうと思って。
あんまりさ、そのさ、電車がすごい短い分数で来るって思っていたらさ、
うんう
ん、それも限られてる電車じゃん。
そうね、
まあね、そうね、今多分我々が想像してるのは、
緑の電車でしょ。
そう
緑色の電車でしょ。
ぐるぐる回って
ます。でも違うのに乗ろうと思った時に、うん、こんなに待つのかってなったりするじゃん。
そう。
いや、でも地元の電車はもっと待つよ。
まあ、電車がないからさ。
あ、そっか。
バスの時刻表と、
そうね。
一緒だったら、だいぶ待つ。30分ぐらい待つ。
そうだね。
だいぶ待つ。
そうだね。それこそ1時間に1本的なところとかね、
うん、
に比べるとやっぱりそれはね、
そう、いや人の多さは本当にびっくりする。だってさ、まず地元にいた時は歩いてて人にぶつかることがまずないじゃん。
まあね、道でね、まあ、
そうね、
そう、なんかこんなに近づいて他人と歩くことがさ
ないね、
ないじゃん。だからなんかちょっと当たったりとか、もうなんか東京の 感覚でさ、ちょっと地元に戻って、うん、あーって急いでる時とかにさ、ちょっと人とすれ違ったりとかした時に、うん、ちょっとぶつかっちゃったりとかしたら、みたいな顔で見られたわけ。
おもちゃんはね、うん、人通りが多くなった時のね、歩きの速さが半端ない、
うん。あ、そうなの？
すごいね、なんか。
忍者のようになっちゃうの？
人が増えてきた場所に来たなと思ったら、せせせせって行っちゃう。早く過ぎたいのかな、そこをね。
わかる、ね。いや、もう無理なの。
だけど私はね、そのね、後ろ一生懸命ついて歩いてんだけど、うん、藤本ちゃんは行けたけど、その後行けない
とか、
多くて気がついたらすごい離されてて。まあ、後々待ってる羽目になるな。せっかく早く行ったのに。
振り返ったらいないみたいな。
いないみたいな。ここ、ここ、みたいな。
なるほど。あれ、あそこにいるみたいな。
そうなんだよね。あれ
びっくりするんだよ。
なんか、スイスイ行きたくなるんだ
けど。確かにね、耐えられない。多い、人は多いし、電車の本数は、ね、でもそれは、私も、はどっちかって大阪の方も出身だから大して変わらないっちゃ変わらないのね。
大阪行った時も思った。
大阪の環状線も、それこそ、2、3分5分に1回の感覚で来てるし。
そうすごい。
そう。大阪。ただ地元の電車はやっぱり、ラッシュ時は5本とかだけど、うん、やっぱ普通になっちゃうと20分に1本とか、今の行っちゃったら私どれだけ待たなきゃいけないのっていうぐらい待つ感じはあったから、うん、やっぱり場所によるのかな、うん、やっぱ東京っていうそのでっかいところの、うん、でっかい電車、でっかい電車、
中心、
まあ、中心をね、ぐるぐる回っている電車はすごいなって思うね。
まだちょっと離れても、まあ待っても10分ぐらいじゃん。
そうね、まあ。
それもすごいよね。
ねえ。
すごいよ。
電車はすごい。あと地下鉄の方あれはね。
うん、すごい。階段確かに多い。
階段多いね。
多い多い。
縦に動くこと多いよね。
どんどん、どんどん地下鉄がさ、奥へ奥へ行くからさ、
潜って潜って。
なんか、あれ、何分に駅には着いたけども、みたいな。
そうそう、乗り換えがね。
地上に行くまでとか乗り換えるまでの時間がさ、
そう結構無理無理。一応検索をしてるんだけど、うん、その検索の間の時間に行けないことが私ほぼなの。
うん、私もほぼだったから、うん、なんかあの、ゆっくり速度みたいな。
そうなんだよ。
したら、そうそうそう。
知らなかった。あるある今度やっとこう。
早い。せかせかと普通とゆっくりとあって。
普通じゃもう間に合わない、ね。
そう。いつもゆっくりにしてるから、うん、急げば前のに乗れるみたいなとか
も。なるほどね。で、私あとあの、車両が、それこそラビューサさんなりじゃないけど、あんだけ長いと、うん、一番前に乗った時と、うん、一番後ろに乗った時に降りる場所が違うから、乗り換える時の際のあれが、あれどこどこどこっていう迷子になる。
端っこ来ちゃったよ。
そうそうそう。
だから結構時間ある時は、なんかね、それこそ、
あ、表見てね。
があってね、この辺線に乗り換えるには何両目みたいな。あれもだってさ、普通の主婦がさ、
う
ん、
そうそう
すげえたくさん乗って自分で考えたんでしょ、うん、
って聞いた。
すごいよね。
うん、すごいよね。
自分の実体験から出来上がるものだから便利なんだよね、きっとね。
そう、あ、話変わるな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あきらさんです。
はい。
ありがとうございます。岡崎先生、山川さん、藤本ちゃん、そしてスタッフの皆さん、なるラジは。
なるラジは。
テーマ、東京に来て驚いたことは、朝の通勤ラッシュです。
うん、みんな一緒だな。
まあ、そうなのよ。結局そうなのよ。
そうだね。
ね、最初に就職した会社の入社式や研修を東京で行ったのですが、その度に、電車の通勤ラッシュに巻き込まれました。
うん、ああ、大変。
それまで徒歩か自転車で通学して
きた。なんかもうみんな話が一緒だ
ね。一緒だね。自分にとって未知の領域で、ぎゅうぎゅうの車内は時には気分が悪くなったこともありました。その後一身上の都合で会社を辞めて県内の別の会社に勤めましたが、北関東は車社会で、朝夕の車の渋滞もすごいです。
なるほど。
車ね。
自渋滞ね。
皆さんは人混みは大丈夫な方ですか？
ダメです。
ダメです。
ちなみに僕の母はダメな方で、うん、特に渋谷のスクランブル交差点とか無理だと言ってました。
あれはね、怖いね。
すごいよね、
でもね。うちね、いとこがね、うん、遊びに、北海道に住んでたいとこが、住んでるいとこが遊びに来た時に、うん、どこに行きたいって聞いたら、うん、スクランブル交差点にチャレンジしたいって言われて、いや、お前は無理だよって。まあ、チャレンジしたのかな？わかんないけど、私は連れて行けなかったので。でもその子はもう本当にゆっくり時が流れてる子だから。
そうね。かわいいよね。
無理かなってずっと思っている。
いやでもね、こっちから向こうから来るのとこっちから攻めるのが本当にあのなんかあの戦国時代のあれだよね。
だって合戦だ。
引く気がないじゃない。
みんなお互いにね。
そうそうそうそうそう。
でも地方から誰か親とかもね。来て、うん、どこに行きたいって聞いたら何個か出てくる中にある、
うん、スクランブル交差点。
だってそんな人混みに行ってどうするのって思っちゃうけど、
トライしたいんじゃない、あの何を
スクランブルしてみたいんです。
スクランブルしてみたいんじゃない。
なるほど、ね、
もうスカイツリーと共に並んで出てくるからね。
すごいね。そうスクランブルしてみたい
な。みんなやっぱそうなんだな。まだまだいけるかな。お、すごいんじゃない？
頑張ってんじゃない？
これいいのかな？
行ってみましょう。
これはですね、冷やしちゆさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ナルラジガールズの皆さん、ナルラジは？
ナルラジは？
今回のテーマは、初東京の感想ですか？
はい。
初めて東京に行ったのは、某眠らない声優さんのオールナイトイベント。
う
ん、人の多さや駅の広さに困惑したことはよく覚えています。ね、特に駅は路線が多いわ、改札が多いわで、得意の迷子に拍車をかけてました。
そう、迷子になるんだよ。
迷った時は人の流れに任せるという手段を自分はよく使うのですが、うん、逆にとんでもないところに流されそうな人の多さ。
うん、
やはり東京は危険なところと本能的に感じ東京初体験でした、
うん、
今度また東京に行く予定があるのでおすすめの東京土産とかあれば教えてください。東京バナナは確定って書いてある。
あ、そう、東京バナナね。
でも今東京バナナもいろんなの出てるから、
ね、そうね、そうだ、そうそう、私もなんか東京に出てきた時に、うん、あの会社の寮に入るのに出てきたんですけど、うんうんうんうん、お母さんとおばあちゃんと私の3人で出てきて、で新宿の西口のホテルを取ってたの、
うん、
で新宿に降りて西口に行こうとしたんだけども、うんうん、西口にどうしても行けない。
わかる
わかる、それやった、私も
西口に行けないっつって、
うん
うん、あのお母さんが犯人は現場に必ず戻るんだよって、なんかわけのわからないことを、
犯人、
お母さん、大丈夫か、
どうした
言って、
うん、
一回もう一回ホームに戻ったの。
あ
そこからスタートさせようと。そう
そ
う
そ
う、
またそこから一からスタートしよう。う
ん
う
ん、なぜ犯人、
いや、よくわかんなかった。何言ってんだろうなと思ったんだけど、一回ホームに戻って、うん、もう一回この、
表示を、ね、
表示通りに行ったんだけど、やっぱりたどり着かなかったの、西口。
あだから、ね、
あの、西口って言っても地上ね、
うんうんうん、
改札は出れるのよ、
うんうんうん、
西口の
改札ね、
うん、でも地上にどうしても行けなくって、うん、目の前にタクシー乗り場があったから、うん、そこに行ってタクシーに乗って、うん、なんとかホテルまでって言ったらぐるーんって上がって終わったもんいやーよくまあ乗車拒否されなかったなーと思って、ほんとなんか道沿いに地上に出て終わりで
上に出ただけだ
った、パターンって600いくらみたいな
まあなんか向こうもあのそれだけで600いくらもらえる
そうだ、ね、あと地上にできなかったんじゃない
まあ説明しづらいのかな、
うん、確かにさ、
確かにね、
いるんだよ結構そういう客きっと、
西口って
西口難しいよ
あれね、どうしてもバスターミナルに出ちゃうの、
そうそうそうそうそう、
バス今もう、あ今ないのか、バスがあったんだよね、多分その頃
そうね、今あそこのなんかタクシーのプールぐらいしかないでしょ、
え本当に、
そこにバス
もちょっとしばらくとあの新宿出てないから分かんなくなってるかも、
あそ
っ
か、
うん、そうそうそう、
出方が難しいんだよ ね、
ねだからよく分かんなかったもん、
ね、うん、表示見ても分かんないもんね、
難しい、私未だにどっちが北で南でってあのよくみんなで新宿ね何口ねって言われると分かんないから、
うん、
アルタがあるのないの、
ああなるほど
もう物でまず聞くみたいな、
ね、なんなんか上にさ上がったらなんか南で下に降りたら東でみたいな感じじゃん、
そうなの、
あの新宿駅のホームがね、
うん、
あれ
ちょっとあそうだ ね、う
ん
う
ん、上にホームから見ると上に上がったら南で下に降りたら東でみたいな、東か西かみたいな感じじゃん、だからそれがまず分かんないから、上に上がったって下に降りたって出口は絶対どこにでも行けると思ってたから東口に行かなきゃいけないのに外に出たいと思って上上がっちゃったの、
うんうん、
初めね、初め来た時、うん、で改札出たら東口がないみたいな、
うん、
でそのホームの上に行くか下に行くかで分かれるなんて、
うん、
そんなバカなっていう、
うんうんうん、
そうね、
それがもう分かんなくて。
分かんないよね、うん、いや
東京は分からん。私は未だに分かんないからね。
あと渋谷もさ、うん、
もう今渋谷はさらに分からなくなってるでしょ
う、ね、そう、
まっさらしくなって、
スカリエとかね。
そう。もうあの北斗神拳がガーンって入っちゃったことにより、
地下がもう、
そう、覚えてた入り口じゃなくなってるの。
そうなの、そうなの。本当にわかんない。
ね、
怖い街ですよ。
皆さんも東京来るときは気をつけてください
。結構ね、前に来たときとね、ちょっと変わってたりするからね、
人
気がね。久しぶりに来たりとかする。
微妙にチェンジしてってるからね。
ね、
なんかね、
うん、
気をつけてください。
はい。
ありがとうございます。もう一枚ぐらい読
む。もう一枚ぐらいいきます。
はい。
みんな同じこと言ってたら、申し訳ないね。同じこと言ってるから順調なのかな。
そうかそうか。あ、そうかそうか。そうか、
ね、なるほど。
なるほどね。岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるらじわ
ー。
ということで、寝落ち武者さんですね。はい。今月のテーマが初めて東京でびっくりしたことというので、僕が初めて一人で東京に行ったのが高校生の時なのですが、
はい、
一番驚いたのは、あらゆる方向から聞こえてくる会話が全て標準語だったことです。
あ
ー。はい。もちろん僕が東京京都出身ということで関西弁に囲まれて生まれてきたためでもあるのですが、うん、実は理由はそれだけではありません、
うん、
というのも僕が劇団に所属していたこともあって、うん、標準語は舞台の上かカメラの前で使うものという感覚があり、
うん、
初めての一人での東京で周りが標準語だけだと気づいた瞬間、なんとなくアドリブ劇が始まったような気がしてこのシチュエーションだと自分には何の役が演じられるかと考えながら背筋がピリッとしたのを覚えています。
休まらない ね、
最近ではイベントで東京遠征を繰り返し標準語を耳にする機会も増え、うん、だいぶ慣れてきているはずなのですが、イベント遠征する際東京駅に降りて最初に聞く標準語には今でも背筋をピリッとさせられますね。
へ
ー、ちょっと変わった東京標準語。意外にでも今だいぶいろんな言葉が混じってますよね。
いやでも基本標準語じゃないですか。
本当、
うん、
あ、まあまあまあまあ、関西から来たらそりゃそうよね。
うん、全然違いますもん。
うん、
やっぱり私は広島弁でずっと育ってきたから、
うん、
こう出てきた時のなんか男性の言葉が柔らかすぎてびっくりしたの。
へぇ、
なんか、ね、ねって最後に言葉尻に、なんとかじゃないとか、
はいはい、
なんとかだよねっていうのが、うん、気持ち悪ってなったの。男がねって言ってるみたいな。だよねって何みたいな。
だよね。
全くない。
だよね。だよね。
全然ない。もうどこの飛行場降り立っても一緒よ。
あ、
地元の飛行場でもこっちの飛行場でも、
うん、
みんな標準語だから。
うん、そうね、
うん、
基本ね、
基本ね、
そうだよ。
ただなんか私が実家に帰るときに、うん、いつももうワクワクしてて、
うん、
いつも以上になまってたみたいでそんなになまってたってすごい言われたことがある。
方言方言方言使いたいみたいな。
うわーいっつってやってたらね、なまりすぎじゃないってすごい言われたことはある。
あ、私はお姉ちゃんに広島に戻ったら広島の標準語使いんさいって言われた。はいっつって。
お姉ちゃんはねバリバリのね、
バリバリだから、
バリバリの広島弁だったね。
今広島に帰って、
うんうん、
男の人と話してても別にねを、うん、ねっていうのを使わないとは思わないんだけど、
うんうん、
当時はやっぱりみんなそうだったから、なんかみんななよっちと思って。
今はもうちょっと標準語が混じってきてるの？
混じってきてるっていうか、多分それ聞き慣れちゃってるからだと思うんだけど、
はい、
その、まあ、使わないことはないの。
うん、
広島の人でも。だけど、使わない人の方が多いと思うね、多分。だから、やっぱちょっと衝撃。あと、言葉も優しいじゃん？当たりが柔らかいじゃない？人にもよるけど。だからさ、すごい衝撃を受けた。もう、みんなオカマかなって思った。
あ、私そういう意味ではそう、今ので思い出したけど、東京に初めて出てきたっていうか、意識して上京してきた時に、
うん、
おーって思ったのが、電車が静かだって思ったね。
え？
電車ない？
そう、
な、
電車ない。
中で喋らないってことだ。
関西人は、
も
う、うわーってみんなが至るところで、もう関西弁トーク、しかもなんかもう、それこそ掛け合いな漫才的なものが、うわーってなってるから、それを考えると、もちろん喋ってる人はいるんだけど、
うん、
静かっていう印象。
わかるわかる。
うん、っ ていう、皆さんこんなに静かに、なんか自分がちょっと喋ってる声とかももうすごいみんなが聞こえてんじゃない、聞いてんじゃないかっていうぐらいなんか静かだなっていう印象はあったかもしれない。
確かにそうか、まあ別に広島の人たちは喋るってわけじゃないけどでも電車内静か、あとラッシュの時ってなんであんなに静かなんだろうってぐらい、ね、ー咳すらできないぐらいの静かさ、ゴトンゴトンしか聞こえないみたいなあれは不思議
ね。まあグループとか友達同士で出かけるときはやっぱり会話はあるかもしれないけど、お仕事に向かう時間帯ってみんなそれぞれが個人でっていうことなのかもしれないよね。
あ、そっか、一人一人で乗ってるってことね。
お昼過ぎぐらいからそれね、ちょっとみんなで出かけようかとか家族で出かけようかみたいな人たちだからちょっと会話もあるのかもしれないけど、ラッシュ時間は確かにしん
すごいもう怖いぐらいに静か
でしてるかも。でも本当数歳もう 2,3 人先の人の音が今はもうだいぶ漏れないかもしれないけど、シャカシャカシャカシャカっていうね音漏れが聞こえるぐらい静かなのはあるかもしれない。
あんま気にしたことなかったかも、
ああそっか、
いやもうなんかびっくりっていうのはそういうぐらいかな。
東京はびっくりすることが多い超テンション上がっちった
そうだね、
みんなでもまあ大体ね、うん、同じ感じね、
うん、
を抱いてるってことです ね、
ですかね、やっぱ東京ならではなのかな、
うん、
このみんなが思っていたこと
は
確かに、
ね、なので、まあ、出かける際は長い電車はどこで降りるかはあらかじめよチェックしといた方がいいかもしれない。
あとあれ東京のあれ、うん、なんだっけ、
なんだ、
お土産的
な。あ、私がそれしたね、今ね。
スルーしちゃった。
バナナね、みたいな感じで。そうそう、今って何なんだろう、東京土産
。いや、いっぱいあってさ、どれとはさ、なんかちょっと。
いつもじゃあ、例えば実家に帰るときに、お土産にするのって、う
ん、バラバラ？私、東京ではすごく、うん、デパートではすごい並んでる、うんうん、ラスク屋さんがあって、うん、でも、
東京ラスクじゃなくて、あっちの加藤。
東京ラスクじゃなくて、そう、何
有名なチョコレートがこう、
ね、かかってる。
今ね、フランスの国旗みたいな。
そう
で、それが、羽田空港だと並ばず買えるの。
素晴らしいよね。
うん。うん、だから、いつもそれ買ってる。
いつもなんだ。
そう、実家に帰るときは、それ買ってる。
そう、大阪に帰ったときにね、これね、すっごく並んでるからね、買ってきたから食べてって言ったら、それが出てきたときに、あ、大阪めっちゃ並んでるんだ、と。
大阪も並んでるんだ。
そっか。
そう、どこ行っても並ぶから、羽田だとすぐ買えるから、
あんまりね、
空港で、
穴場だね。
サクッとそれ買って。そしたら、並んで買ってきたのって言われるから、まあね、みたいな顔して、出す。大体それ。
私はもう子供、ちっちゃい頃から、なんだっけ、船輪の芋羊羹がもう、土定番になっていたので、でももう、うちのお年寄りを実家に帰ると、甘いもの禁止になってるから、今もういらないって言われるようになっちゃって、お土産を買わなくなって、もう本当にぽっつり、もう東京バナナ好きだった人もいたなぐらいで、切れちゃってるから、本当お土産、何なんだろうな。
私、もう今わかんない。広島であるかもしんないけど、わかんないけど、うん、クリスピームドーナツ？
あ、クリスピームクリームドーナツ。
そう、めっちゃ、昔それこそ新宿でめっちゃ並んでたのが、今店舗が増えてどこでも買えるじゃないですか、結構。それを買って、帰った時はすごい友達に喜ばれたんだけど、うん、両親は甘すぎるっつって。
甘すぎるよ、あれ、ね。
食べてくんなかった。
あれ、ノーマルが一番いい、
ね。ノーマルだけ買ってったんだよ。
うんうんうん、
ノーマルだけ、バーっていっぱい入ってる、でっかい箱で買って帰ったんだけど、
う
ん
う
ん、
まあそうね。
甘いっつって。
甘いね。
ダメだった。姉ちゃんは喜んでくれたけど、父さんとお母さんは無理っつって食べてくんなくて、でも友達はうまいうまいっつって。最近は東京駅にあるパン屋さんのパンを買って帰る。
お土産なのあれ、自分で食べるためじゃない。
あ、自分も食べる。
なるほど、ね。
あれ喜ばれる。パン喜ばれる。
なるほど。
うん、今そうね、何持って帰ったら喜ばれるんだろうな。でもやっぱり一番無難なのは東京バナナにしちゃうかもしれない。
そっか。
東京駅も。買ったことないの、東京バナナ。
東京駅も今お土産屋さんめっちゃ増えたじゃん。
うん。
だからもうよりどりみどり
そうだからそのねご年配の方にはやっぱりちょっとおまんじゅう系で美味しいのがいいのかなって思っちゃうし、まあ自分の同世代だったらやっぱりラスクとか東京バナナとかやっぱ鉄板なところを選んじゃうかもしれない、ね、
そっか私帰るの羽田だからさ東京駅のさ、ね、お土産事情よくわかんないけどそうね、確かになんかいっぱい広くなってるもんね。
広すごいいっぱいある。ね、あそこも東京駅もパン屋さんがさ、
いや東京駅ね、いっぱいあるわけ。そうね。
あそこの、まあのねパン屋ね全部食べてみたいんだけど。
ね、絶対同じとこ行くの藤森ちゃん。
そうね。まあまあまあ、好きなところに行っちゃうの、まあまあ
ね。そんなしょっちゅう東京駅も行ってないからね。
そうそうそうそう。
まあ行ったら買いたいっていうのもあるよね。
だ東京駅で降り外出たら絶対行くパン屋みたいな。東京駅の中でも買えるパン屋もあるんだけど、外のパン屋の方が好きで、降りたら絶対行く。
そう、おすすめはそれぐらいかな。
ね、むしろ皆さんが東京に来た時に、買って帰るぜを教えてほしいかもしれない。
ああ、確か
に。そしたらちょっとチェックする。あ、今度実家に帰る時にそれ持っていこうかなっていう。
いいかもね。はい。
まあ、なんかある時に教えてください。
はい。
はい、ありがとうございます。ということで、
だいぶ
結構読んだよ。
だいぶ読んだよね。
初っ端からなんか自画自賛してるようで申し訳ないけど。
みんな書いてることが一緒だったから。だいぶ読んだよね。
脱線しなかったってこと。
脱線しづらかったからかいっぱい読んだよ。もう今日はいい？
いや普通歌いっぱい来てるって言ってたからね。普通歌もねなるべくね読んでいこうかなと思います。
はい、これはですね誰？
ここです。
あった、スーパー副部長さんからいただきました。なるラジガールズの皆様、なるラジは、皆様はアンテナショップは利用したことはありますか？アンテナショップとは、企業や自治体などが自社、東角地方の製品の紹介や消費者の反応を見ることを目的として開設する店舗のこと。以上、ウィキ。
そうなんだ、
アンテナショップでそういうことなんだ。
平たく言うと故郷の物品が、東京でも買えるところということです、3月に転職をして勤め先が変わりまして、会社の最寄りに母の故郷である新潟県のアンテナショップがあり、子供の頃よくおばあちゃんが送ってくれた新潟のお菓子が食べたい時いつでも食べられる環境になりました。ちなみにお三方の出身地のアンテナショップを調べてみると、岡崎さん大阪は有楽町、
あるんだ。
こっちゃん北海道は有楽町ほか。
ほか。
あ、結構あるってこと、
ね、もうね、北海道はいっぱいいろんなところ、
でも、まあ、そうね。旭川や美瑛など局地的なアンテナショップを含めると7カ所。
すごいね。そんなにあるんだ。広いもんね、北海道。
美味しいしね。
藤本ちゃん、広島は銀座。は
い、お、銀座にあるんだ。
ちなみに藤本ちゃんの故郷広島のアンテナショップは初版の事情でよく行きます。
ああ、そうなの。
大阪と北海道はほぼ隣。広島はそこから歩いて5分ほどです。
あ、そうなんだ。
結構近くにまとまってんだね。
そっかそっか。有楽町と銀座って歩けるもんね。
近いもん。
前ね、新宿にあったの、広島のアンテナショップ。そこで。
期間限定じゃなくて。
あ、わかんないんだけど、アンテナショップあるなって思ってて、で、そこでお好み焼きとか作ってくれてたらしいんだよね。
いいね。
で、行こう行こうと思ってたら、今なんかパン屋さんになってた。
まあ、それも行っていいんじゃない？
そうか。パン屋さんも行ったけど。
そう。銀座にあるって知らなかった。
知らなかった。
広島のアンテナショップあるんだ、銀座に。
ねえ。そこもやってんのかな、お好み焼き。お好み焼き食べに行ってんじゃないの、もしかして。そういうこと
なの？わかんないけど。
ね、いや、違う、ほら、カープファンじゃなかったっけ？
多分そういうこと
だ。あ、じゃあ、カープグッズ。カープグッズが売って
る。売ってんじゃない？
なるほど。
応援グッズとか、しゃもじとか、そういうの売ってんじゃない？
しゃもじで応援すんの？
あれ？
しゃもじで応援すんの？
しゃもじで応援しないの？
しゃもじで応援すんの？
敵を飯取るだよ。
え？
しゃもじは。
飯？
飯取るで飯を取るもんでしょ、あれ。しゃもじ。
何それ？初めて聞いた。
え、もうあれだよ、甲子園の応援は、しゃもじはカンカンカンカンカンカンってやってる。
甲子園？
敵を飯取るだよ。
甲子園って大阪じゃないの？
いやいやいや。だから出るとき広島の選手が、選手が出るのせいで、そうそうそう。シャモジ有名なの、宮島行ったでしょ。宮島でっかいシャモジ見たでしょ。
シャモジは見たけど、応援するときにシャモジとか知らなかったよ。宮島のなんかちょっとあのあれでしょ、
んどれ、
エマーみたいなシャモジ。
エマーっていうか、まあ、
厳島神社のね、
シャモジ、あれシャモジと思って、
しゃもじ有名だからね。
あ、そう、大江もしゃもじなの。
そう、あのね。
2個。2
個1。2個1。
ヘラじゃねえもん。
ヘラじゃないよ2個1ってわけじゃないよ。2個買ってくんだよ。1個ずつ買ってくんだよ。
そうなんだ。カンカンカン
カン。カンカンカンカン。
へ
ぇー。そう。だから、なんか祈願ではあるよ。そういう必勝祈願みたいな。
広島。あ、そう。
行ってみようよ、じゃあ、この。
で、全部行けるし。ね、
行けるところだし。
そうだね。
私、大阪のアンテナショップ何売ってるかすごい知りたい。
確かに大阪
のお好み焼き。
バラバラだもんだって。まあ、そうだ、お好み焼きって言っても、うん、どこのお好み焼きが入ってんだ、チボーとかこういうの
考えたり。でもチボーならアンテナショップで買わなくても店があるじゃん。でし
ょでしょでしょ。みたいな、551の蓬莱とか、意外にもうスーパーで売ってるしね。普通に大型スーパーで普通に買えるのよ。
私、デパートのさ、大阪のさ、うん、なんか、
うまいもの店みたいな
さ。みたいなのやったら、うん、必ず行
くよ、551。そう、551。だってすごい列できてんだよ、551。
そう、それこそそうなの、うん、
まず大阪行ったら行くからね、551。
う
ん、
まず551に行こうって言って、昼ご飯を551
からなぜか、なぜか、あれだよね、冷やし中華だよ、ね。
そう。
なんでなんで肉まんはじゃあ、お土産に買ってくって
肉まんも食べる。肉まんも食べるけど、なぜか自主的に冷やし中華食べんだよね。
そう。
なんでか大阪行ったんだよ。冷やし中華食べんだよね。
551の冷やし中華あんまり印象ないわ。
あ、ね、ごまだれがあるんだよね。
ごまだれの冷やし中華食べたくて。あんじゃんっつって。
だから551といえば、冷やし中華と肉まんっていうのね。
絶対肉まんは食べるよ、でも。
たこ焼きのキットとか売ってんのかなとか、ちょっと
すごい。何売ってんだろう、本当に。
北海道もよくわかんない。
いや、北海道はソフトクリームでしょ。
広すぎてさ。そんなものが。
ソフトクリームで、北海道産ソフトクリームだよ、きっと。
いや、でもさ、そんなんどこでも食べられるじゃん。
メロン味とか
ね。あるかも。
でしょ北海道といえばだ。それかもう、北海道の牧場のミルク牛乳のみたいな。
あのヨーグルトとかね。飲むヨーグルトとか。
飲みたいね。あと、ラーメン食べたい。
わー、ラーメン食べたい。
それ北海道なの？
え？札幌？
私は塩ラーメンの方が食べたいんだけど。
ああ、じゃあ函館ね。
うん、そうそうそうそう。味噌でもいいんだけど、ね、なんか、あ、どうせ食べるんだったら、すごい出汁が取りにくそうな塩の方を食べたい。
そういう理由
なんか。そうなの？
じゃあ今度行きましょう、
ね。行こう行こう行
こ
う。
これね。秋の秋になるね。うん、面白い。
ね。
うんありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ今度この人行ってみようかな。
はい。
誰だ？ナルラジファミリーの皆様、ナルラジは、
ナルラジは、
選抜野球の応援に行ってきたビビンブです。
おう、ビビンブさん。
さて、先日久しぶりに結婚式へ参列してきました。今回は会社の後輩の結婚式で、非常に手の込んだいい時期でした。はい。子供が生まれてからは式に呼ばれることがなかなかなかったもので、うん、親への手紙や親への挨拶、そして自己紹介ムービーを見ていると、ついつい我が子のことを考えて、早いぞ、早いぞ、早いぞ。
そっちか
早いな
涙ぐんでしまいました。ビビコやビビミにこのような日が来るのかと思ったからめっちゃ早い。
早すぎるわ
今から心が辛いです。
早い
このような子供のことがリンクする出来事があると、なんだかんだで自分も親なんだなと自覚するタイミングが増えてきましたね。お三方もしばらく封印している婚活をそろそろ始動させてはどうですか？
封印してないよ！
やっぱり結婚式はいいものですよ。それでは。
なんかテレビで見ても、うん、全然知らない人なのに結婚式の母への手紙とか見ると、
う
ん、
泣いちゃうよね。
泣いちゃうの。全然知らない人なのに。
なんだろうね。
ね。泣けるわーってなる。あれダメ。結婚式ほんとダメ。
結婚式ほんとダメ。
いやーね。絶対泣いちゃう。ど定番だけど、やっぱり泣いちゃいますね。
うん、泣いちゃう。結婚式やばいよねー。
ねー自分の子供でもいいなーって自分の結婚式を思うんじゃなくて、うん、将来娘の結婚式を思っ
ちゃう。いや、まあね。早い
しかも両方娘だし、
ね、そうなんだよ。
そうだねー。
確かに、ね。
いや、まだ早いよ。
結果ね、
早いわ。
結果ね。
そうで、我々は
結婚式したい結婚するとして。
封印してないよね。
そう、封印してない。
まず封印してないよ。
封印してない。封印してない。
うん。決して封印してないけど、口に出してないだけであって。
そう。
でも封印
してないけど、活動してない。
そう。そう。
封印もしてないし、活動もしてないよ。
そういうこと。そういうこと
よね。鼻出た、
うん。でも私結婚式はしたくない人だから。
うんうん、ああ、でもね。
結婚式したくないな。
私は昨年の11月に、 病院の先生の結婚式をスタッフ全員で病院を閉めて初めてみんなで参加してきたんだけど、やっぱ結婚式っていいなって、うん、やそれこそビビンビ君じゃないけど
自分いいなとは思う、
自分がするかしないかはともかくとして、これはあの自分へっていうよりも、うん、育ててくれた親とか親族に対してのものだなって思ったの。
じゃあだったらもう、うん、あの親と親族だけでやる。
そうなの、そうそう、それそれ。
友達はいい、友達は呼ばない。
ちょっと待って、ほんと鼻水出てきちゃった。
大丈夫、ティッシュティッシュ。後
ろなんで、なんで友達呼ばないの？
やだよ、晒し物になるだけだ。晒されんだよ、パシャパシャ写真撮られてさ。まあまあまあ、出てきたら写真撮られてさ、ケーキ切ったら写真撮られてさ。
確かにね。
なんのよって話じゃん。
めっちゃ写真撮りました。
撮りました。なんか
もうさ、あの、式からだとさ、何したで写真撮られて、チューしたら写真撮られて。一生言われんだぜ。
しかもあの今ちゃんとサービスでね、あの終わる頃にはその時の一日のやつが、
う
ん、
ビデオになってね、
そう出てくんのよ、参加者の皆さん
が。あれすごいよね、すごい。
なんかこっちがね、うん、あの出席する方なら全然構わない。
ものすごい勢いで写真撮ってたじゃん。
私そんな撮ってないよね。
パシャパシャあーって、あ、私は言ってた、
うん。私そんな撮ってないと。ください、ください。
撮ったやつ送って、撮ったやつ送ってって
。全く写真と、うん、ほぼほぼ撮ってなかったんだけど、うん、あーやって晒し物になんだなって思って。
ケーキ来たわーって前に走って。
何やるにも晒されてさ、もうさ、もう一生がさ、スライドされてさ、もうさ、それを考えたらもう自分はやりたくないなと思うわけよ。そんな簡単にね、スライドされられるようなね、人生でもないわ。
どういう、どんな人生なの？どういう、スライドにしちゃいけない人生ってどんな人生？
スライドするにももうなんかもう写真とかないわ。みんなよく持ってたなと思って。
それはもうほら、だからやるときに、会場側と式場側とご相談の上、あれはさすがに勘弁してくださいでいいんじゃないの
か。なんかその、私が出席、あんまり出席したことないんだけど、うん、出席したことのある友達の結婚式で、うん、そこに参列してる人全員と何かしら写真を撮ってたみたいで、うん、
へー、
いる人が必ず出てきてたの、
うんうんうん、
写真が、
うんうん、
すごいなと思って、うんうん、私そんな持ってないと思って、
そう
写真を、
あの写真嫌いだもんね。
そう、あんまりさ、そう、あんまり写真撮らないし撮られないから、うん、なんか昔の写真とか全然ないの。
あ、でもそれは私もない。
あの、うん、カメラがなくなった、なくなったじゃないか、なくなった
なくなってないか、あの携帯が便利になってからは、
携帯が便利になった時代からは全く撮ってない自分たちの写真。
そうなの、そうなの。
自撮りってなかなかねしないもんね。
あのね、私は自撮りがあんまり得意ではないというか、
うん、
好んではいないという、うん、
私も好きではない、
ないので、
ピンポイントでこうちょっとずらしてみたりとか、そうそうそう、猫が前にいたりとかで、すごい真っ赤すごいなんで、
すごいなと思って、
うん、いやそうだからね、写真撮ろうって思った、あの思い出に。
あ、でもね、そう、このうちの母親がね、うん、いつどうなるかわからないから、うん、いい写真を見つけて、うん、それを何かあった時の遺影にしてもらうんだとか言い出してて、なんか半分シャレにならないけど、確かになっては思ったの。
そうなの、写真がなさすぎると思って。
そうそうそうそう、うん。どんだけ若い頃の写真出してんだよっていうのは嫌でしょって言われて。
そうね。潜在写真出されても困っちゃう。
困っちゃうでしょ。
誰の葬式来たんだ
よ。そうなの、そうなの。
あれ、私の知ってる人この人だったかな、なっちゃうからね。
なんかちょっと、それこそ実家に帰った時だったりとかに、家族で写真撮ったりとか、うん、もう全然家族の写真がなかったから。
私も言われてみれば、
ね。ないでしょ。
ない。
だからお父さんの写真もお母さんの写真も持ってないの。
うちも。みんな嫌いなの、写真。こぞって嫌いなわけ、写真。
なるほど。じゃあ、もう写真じゃなくて手書きの絵かなんかでいいか。
家が。
似顔絵。
そう、似顔絵。
似顔絵ね。
そう、だから何かあった時、まあそういうわけじゃないけど、思い出の写真がないなと思って。
それもね、大事かもしれない、ね。
景色とかを撮ってるの。
すごい撮ってる。
景色とか、もう大体肉を撮ってるんだけど。だから、
ちゃんはね、
そうなの。大体肉なの、私のカメラの中。
うん、
だから、ちょっとね。
肉か甘いものだ
よね。そう、肉か甘いものしか撮ってないから、ね、確かにね、自分を含めたね、
うん、
写真、思い出の写真ってやつを撮るようにした方がいいなってすげえ思った。
うーん。
それは思った。
いや、結婚式の話だった。違う話になっちゃった。
家の話になっちゃった。
結婚式やった？
真逆じゃな？やりたい。なんか、行くと、うん、わ、いいなって思うの。その、うんね、その雰囲気というか、それこそ本当に親戚だったり、家族だったりとかは喜ぶだろうなと思って、これはいいものだって思うけど、もうお金もかかるし、無駄だなって思う。
お金は回収すればいいんだよ。
回収したってさ、
みんながくれるよ。
いや、でも思い出はやっぱり欲しいから。
でもさ、それをやんなきゃくれないからね。
そっか。
意外にね。
そうね。まあ、それはいいんだ。だからその、
思い出
のために、うん、写真館とかで写真だけ撮れるじゃん。
それは撮りたい。
でしょ、う
ん、だってドレスは着たいもん。
そっちそこなんだ、うん、なるほど、
ね。一緒に一度ならドレスも着たい
もん。そうね。そうなのよ。だから、その式とかはいらないから、うん、その写真だけ思い出に残したいなと思って、なんかスタジオアリスみたいなさ。なんかね、子供用だけど、あれは。
あれ子供用だね。
そうやな、ああいうなんかね、写真館で結婚しましたっていう写真だけは撮りたい。ちょっとね、式まで行くのはちょっと、
もう無理。
若ければやりたかったかもしれない。
私は、うん、いわゆるその一連の流れがある結婚式じゃなくて、自分じゃなければできない何かをしたい。前にも言ったと思う。前にも言ったと思う。レコちゃんとか藤本ちゃんたちもやってもらうよ的なことを、どっかの会に入ってるから、それを聞いてください。
90回のうちの。
そう、90回の。なんかね、言った記憶がある。言った記憶はすっごい覚えてるけど、何回の何で言ったかは覚えてない。お前、とりあえず、みはるにモノマネしてもらおう、言ったと思う。そういうような、それは結婚式じゃなくてイベントじゃないか的な、とは言ったような記憶があるんで、やれるんならやりたいけど、
でもさ、まあ、私たちは勝手にこう言ってるけどね、私たちはそれでも住む職業だからいいじゃない、でもサラリーマンの方と結婚した場合ね、そうしたら私もしょうがないと思うよ。
もう私も率先してパシャパシャしに行くから。パシャパシャ、こっち向いてパシャパシャって。
本当にね、お面をかぶりたい。
それいいんじゃない？
いいかな？
お面
ちょ、顔さらせないっすよって
。神父は非常に恥ずかしがり屋のため、本日はマスクを失礼させていただきます。
いや、だってそれをすることが、しなきゃいけないことなわけでしょ、仲人に上司を立てなきゃいけないとかさ、そういうやらなきゃいけないことなんだったら、もうお面かぶってするけど、
もうみんなにもう入場の段階で仮面配れば、
それか友達呼ばないか、
来たよ出たよ、
パシャパシャされないようにね、
出たよこれ、
親族だけにする、親族たくさん呼ぶよ、友達の代わりにいとこ呼んどくよ。それかもうみんなが来れないような遠くでね、北海道とかでね、
北海道でやるっつったって行くよ、
いやー来るか、
行くよ、ハワイでやるっつったって行くよ、
なんかどっか遠いとこで、
でもね、今ハワイ挙式とかね、ほう2人だけのやつとかすごい流行ってるみたいで、写真とか見せてもらうとやっぱそれは綺麗だよね、
いいよ
な、なんかあれなのかな、ハワイ挙式なんでって言ったら上司とか呼ばなくてもいいのかな、
じゃあハワイ挙式なんですげえリーマンと結婚するイメージで言
ったわかんないよ、それはわかんない。わかんないから聞いてんだもん。そうそうそう。
私もわかんないけど。
でしょ、
そうかもね。ね。いや、もしかしたら全部の旅費を持たなきゃいけなかったらそんなことしてらんないわ、ね。
してらんないよ、してらんない。
わかんないけど。
ね、えらい
で、だから、来るんなら、自費ですけどどうですかって感じなんじゃないな、言うのって。
恐ろしいね。
恐ろしいわ。ハワイで挙式するけど来る自費だけど。
そうそうそう。
残念わ。そういかないわ。大変すぎる。
ね。
ね。ね、難しいね。
難しいね。
まあ、その前に結婚しろって話ね。
何妄想で話してるの、話
そうそう。ね、そこに行き着く
最初。ビビンブさんが振ったんだぞ。
しょうがないよ、ビビンブさんなの。
リア充だからもうね。
いいものですよって言ってるよ。
いやいや、常々したいですよ。したいと思ってますよ。
結婚式？
いや、結婚式の話じゃないよ。
結婚、
結婚。結婚はいいものですよでしょ？
え、結婚式はいいものですよ。
結婚式、結婚式。
あ、そうなの？
結婚式はいいものですよって。
ほら。
いうことですよ。
いやー、いいよ、結婚式は。
はい、ありがとうございました。
次回のテーマ読むよ。 ですね、こちら、サバーさんからいただきました。ありがとうございます。ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
サバーです。今月から小学1年生になったうちのそらくん。
お
あら。
おめでとう。
最近、フィギュアスケートの、羽生結弦くん。
ちょっと、モテるね。モテるね、羽生結弦
くんに似てると言われるようになりました。
つるんつるんじゃん。
僕が子供の頃に似ていると言われた有名人が、ジョー・ミチル。イルカに乗った少年。
あのね、顔同じラインだね。
系統がそっちだわ。
だったり、ね、僕の弟が似てると言われた有名人が、三重春だった
ので。それはどうなんだ
ろ
う。
あ、でもなんか系統わかるね。
あ、でもつるん、まあ言ってるつるん、
つるん。つるんつるんでしょ。
あと、日本人顔だよね。
そうそうそう。
皆さんは子供の頃に有名人に似てると言われたことがありますか？
子供の頃に？子供の頃に？
子供の頃に限らず、じゃあ、ぜひ皆さんを想像したいよね。
そうね、知ってるけど。
そうだね。
じゃあ、半分。じゃあ、
以上ぐらい。
それは、じゃあ、こっちゃに、まあ、そうだね、そうだねって判定してもらえばいいかな。
私は何々ですって。みんなに申告していただいて。そうそう。
自称でもいいし、言われたことがあるでもいいし、なんかそういうので、ちょっと有名人、別に芸能人じゃなくても、
要するに。人じゃなくてもいいよ。
あ、いいね、いいね。
うん、人じゃなく
てもって言われます
。
あ、私が言いたいから。
自分が言いたいからだ。私だってチベットスナギツネって言いたい。
あ、言うなよ、今言うなよ。
いろんなとこで言ってるだろ。
今言うなよ、一応来月まで待てよ。
じゃあ来月もう一回言うよ。
もう一回言ってよ。でも今もカットできないからさ。
チベットスナギツネだろ、どうせ私は。知ってるよ、ラインスタンプも買ったよ。
でしょ。
あとついでに我々もじゃあ誰かに似てるなって。
あ、そうね、そうね、そうね。
チベットスナギツネだろ。
ポンちゃんはチベットスナギツネ以外でお願いします。
難しいかよ、難しいな。
いいでね。
チベットスナギツネが一番似てるよ。
いいね、羽生くんいいね。今暑いよ、暑いよ。
ね、
なるほどね。
そう、ちょうど。もうみんな収録の時期知ってるでしょ？
知ってるでしょ？
今ちょうど真っ最中なのよ！
超いいとこいるからね。もうね、相変わらず上行っちゃうね、みたいな。
もう明日が楽しみで楽しみで、もう
私。明日って言ったら日がね、まあ日も
ばっかり。もう楽しみで
今日は真央ちゃんが心配です
。そう真央ちゃんが心配で早くお家帰りたい！
もう朝の時点で決まってたけどね。
そうだ、言わないで私はもう放送を見て楽しむの。
そうね。
そう
ね。
そうなの。
ね。
もう楽しみでしょうがない。
ね。私は本当に見ないようにしてるから。
そう、見ちゃダメ本当見ちゃダメ
今回に関してはお願いします
。だってうちで録画したのだったら見てもいいから。
そうね。
そうだね。はい。じゃあ、テーマがね、皆さんぼやぼやっとしたかもしれないですが。
そう。有名人に似てると言われた。
ことがありますかっていうか、こういう人に似てるって言われましたみたいな。
ね、ぜひ送ってきてください。
人間じゃなくても。
そう、有名人か、有名なもの。
そうそうそう。そうそう。想像してくださいって言われて、あ、できるみたいなね。そこのしゃもじでもいいんだけど。
しゃもじって。なるほどね。はい、お待ちしております。
お願いします。ということで、今日もなんか立て続けに行って、相変わらず読めない枚数があるので、しょうがないんだけど。
あ、まあ、しょうがないんだけど。ちょっとまだちょっと
気が足りなかったかな。ごめんなさい。どっかで脱線するね。どうしてもね。
今日はでもあんまり脱線しなかったよね。
そうね、結婚式ぐらいじゃない。あれ脱線でもないの。
あ、そう脱線じゃないの。
あれは、そういうメールが来たからそういう話になったんだもんね。
そう。
そうね、そうね。
そう、全体を通して脱線してない
そうね、そうね。
という自画自賛の
脱線しなくても枚数ははかどらないっていう。
そんな感じかな。
感じですかね。
はい。こんなんですけども、また来月もすごくたくさんね。
そうですね。
テーマは普通音も。
テーマにしろ、
普通音。あと一言はネタとかね。
一言ネタとかね。
ね。そういうのがあってもいいかな、みたいな。
一言じゃないのに一言ネタにされそうな。
とかね。もう自分の思いの丈を送ってくれればいい。我々は全部読んでますから。
全部読んでますよ。
はい。読まれなかったも読んでますから。
読んでますから。
そう思っといてください。あと、ボツになったと思っても、安心しないでください。
大丈夫だよ。
いつか何かで使われちゃうかもしれないと。
そうそうそう。ここに送られたものは全ていつか何かで使われちゃう。
なんか言ってたよ、誰かが。
そんなこと。
なんか、見つけたって。おまけを。おまけあるから探して。
そう、だから消されてないから。
消されてないから。あれ聞いたけど、救済されてねえって言ってたよ。
でもやるとやらないとじゃあ、
う
ん、
違うね、
5枚から8枚ぐらい違う、
5枚から8枚ぐらい掲載されてる、
そうそうそうそうそうそうそう
だからもっと頻繁にやれって。
あ、わかりました、わかりました。なんせ次回90回目ね、はい、カウントダウンしてますからね、はい、よろしくお願いします。お知らせはないですか。
はい、はい、大人の都合です。
わかりました、はい、今月はこの辺でお別れです。
はい、
お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子でした。
それでは次回まで
まったねー。